おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
戦国大名の世界戦略、独眼竜政宗がやってまいりました。
はい。
独眼竜政宗は実は秀吉とか家康に使いながらも自分のところの伊達藩を世界規模の藩にしたい、そういう野望があった、
うん、
それで自分の藩内に銀が出ることを踏まえまして、スペイン人が銀を欲しがっているならばスペインと交易したいと、こう思うわけであります。家康は家康でおやりになればとかって言ってるんですが、秀吉の名古屋城、唐津のあのお城には勝てませんが、家康もやり始めるんです。海外貿易をするアップフロントの開発を、
はい、
それが加賀さん、あれなんだよ、浦賀と下田なんだよ。あそこに今日本の船しか入ってないんですけど、家康は外国船も入れたかった、
はい、
だって九州の大名って金持ってんだよ。交易、密貿易やって、特に島津なんてのはもうすごいんだよ。それから長崎の方でも平戸でやってるんだ、密貿易を。言うこと聞かないんだ、有馬とか大村とかあの辺の藩主が、
はい、
それで家康はなんとかそいつらを抑え込んで、てめえんとこで貿易やりたい、
うん、
それで着々と計画を練っていくわけでありますけども、伊達政宗は自分のところの藩内、仙台のどっかに港町作ってるんですよ、
うん、
それでスペインの人に見学に来てほしいと、
うん、
銀の方だったらば自分とこ鉱山持ってるんで、おたくらの持っている鉱山開発の技術を教えていただいて、おたくら専門に売ってもいいですよとかっていう、
うん、
でスペインはそら浦賀とか下田の方が近いでしょ、
はい、
でも宣教師が言ったんだろうな、その時に大変なものを発見するんです、
うん、
かなさん、
はい、
この大変なものがすごいんです。
何系ですか？
気象。
え、気象？
うん、
なんだなんだ。
かな、日本に台風やってくるよな。
はい。
太平洋側に来た台風は弓なりにそれていくよな、
うん、
まあ、日本海に回り込んだったらまた横断とかされちゃうけど、太平洋側通った台風はどうやって離れていく？
どうやって？
その辺が今日と通じるところが面白い。偏西風。
偏西風か、
うん、偏西風の定位置はどこだ？
日本の上。
お、日本の上だ。
上の部分です、ね、
どこの上だ？
どこ？
どこの上にいる偏西風は？
どこ？
うん、宮城県なのよ。
それ定位置なんですか？
大体の定位置。北緯30度から上に登ったところに偏西風の帯があるわけ。それがいつも決まって、西から東へ吹く偏西風を吹かせてるわけ。
はい。
それがあるがゆえに、関東をかすめたやつは偏西風に引っ張られていっちゃうわけだ。
はい。
おい。
それがどう関係あんだ？
スペインがやってきているお船は？スペイン人が乗り込んでくるお船は？
お船は？
帆船だよ。
はい。
それが、偏西風の風を受けると、
うん、
太平洋を横断できるわけだ。一挙に。
はあ、はあ、はい。
宮城県の対岸はどこだ？
宮城県の？
うん。反対側、太平洋の向こう。
ちょっと待って。
あまりにも壮大な話だからびっくりするかもしれないけど、スペイン人が目をつけたのが、仙台沖から帆船で偏西風に乗っかれば、一ヶ月前後で、アメリカ、アカプルコに着くのよ、メキシコ、
うん。
メキシコはスペインの領土なのよ。
はあ、
そうすると、はい、日本からインドシナ半島とか南沙とか、あのややこしいところを通って、本国スペインに帰るより、早いの。メキシコは自分家だから、今度、メキシコの反対側の港から、スペインの本国まで。一番重大なことは、南沙諸島等々今と同じ、イギリスとかオランダの海賊船がいて、スペインの船をめっけると襲って盗みやるのよ、
うん、
その心配が太平洋ではないわけで、スペインは仙台が欲しくなったのよ。面白いだろうこれ、
うん、
面白くねえか。
すいません。
家康は 伊達政宗がそのことをスペイン人と話してるのを小耳に挟み、さて、そのスペインをどう切るかっていうことを考えるわけ。
お
ー。伊達政宗が用意したのは、キリシタンが住める町を仙台の中に作ることなのよ。
でもそれで取られちゃまずいわけですよね。
居留地を認める、だから教会も OK にしといて、秀吉と同じことを考えるわけ。
はい。
日本人がローマまで行って宣教師になればいいんだと。
はあ、
それで伊達政宗がやったのが、ほら、
なんとか団。
そうです、使節団を出すんです。長谷倉のね。
長谷倉ね。長谷倉。
なるほど。で、彼は太平洋を渡ってメキシコに行くのよ。
太平洋を渡ってメキシコ。はい。
我々は、インドをくぐったりって考えがちですが、うん、太平洋横断航路、
うん。
もうまさしく大航海時代を迎えて、日本を飲み込んでいくわけでございまして、この続き、また明日のまな板の上で。